ということで、今日もですね、もう本当に今日も学生と、いろいろなかなか練習してこない、学生さんたちがもう励ましながら、あんまりこうダメ出しばっかりもできずに、励ましながら、まあ忍耐がめっちゃ試されてるなと思いながらこうねやってますし、本当にそうダラダラやってるとすぐ試験って来ちゃうので、一応8月の上旬だけど、まあ、でも試験をに備えてね、ちゃんと練習してくださいよとはいうふうに言うんですけどね、なかなか私の思い通りにいかないものです。まあ、それが人生からという感じですけども、皆さんもね年を取るかと思います。私先週、誕生日、だったので、まあ言っちゃえば58ですね。豊橋の小屋は先週でなんかよくわからなかったんですけど、ゴーヤ賞っていうのをもらいましてなんじゃとかと思って、最初なんでゴーヤ私もらうんだろうとかでこんなちっちゃなトロフィーにゴーヤがピーと立ってるんですよ。で目録と症状となんかもらったはいいんですけど、その症状の意味がよく分からず、ゴーヤ症とかって言って、金松ひろこ殿とかって言って症状もらったんだけど、ゴーヤ症って何ですかって言ったら、58ですよねとかって言われて、そこで初めて、あ、そう、それで ゴーヤを私はもらったのねみたいな、なんか非常にユニークな発想をしているクワイアのもんですから、ちょっと笑っちゃいましたけど、まあでも年を、まあ、一個取ってね、で、まあ、私たちもですねこういろいろ今ニュースで取り沙汰されているように、年を取っていくといろんな運動神経の問題だったりとかで車を運転するときにそのねブレーキをアクセル、アクセルをブレーキじゃないですけど、そのね踏み間違いでこの大きな事故がねこう悲惨な事故がこう起きている現状も、ありますし、まあ、岐阜県はある意味公共交通機関よりも車社会でしょっていうそういう話で、これからね、どんな風になっていくのかなっていう風に思うとですね、私たちも本当に車なしの毎日のその生活、では非常に困るので、坂保木って坂保木駅しかないもんね。ですからね、まあ、本当にこれからどういうふうに、ね、なっていくのかなと、まあ、不安な部分も一瞬ポッと頭をよぎりますけれども、まあ私たちの、ことをね本当に責任を持ってね、導いてくださっている方がいらっしゃると、いうことをぜひね皆さんにもね知っていただきたいなというふうに、思います。でちょうど先週の、先々週かな、いつだったかな、この聖書の御言葉を読んでいて、すごくもう一度再確認をさせていただきました神様から、ダビデという人が、神様、がですねダビデを通して、作らせてくださった、賛歌というか歌賛美歌、ですね。でこんなふうに、ダビデは、神様を褒めたたえました。主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、身手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。ちょっと飛んで、あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が隠れたところで作られ、地の深いところで折り上げられた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかも その一日もないうちに。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。そのすべてはなんと多いことでしょう。数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます、というこのダビデがね、作った、詩ですけれども、これはある意味神様が、ダビデを通して、書かせてくださったというか、このダビデという人は、実は、イスラエルの王様であります。もちろん権力も、財力も、本当にもうあの国の頂点に立つ人ですね。でもこの人は大きな失敗をしています、過去に。それは、あまり、聞きたくない言葉ですけど、不倫です。彼は王宮の殿からですね、こう、パッと外を見た時にですね、近くの建物で水浴びをしている、女性を、が目に入ったわけですね。その目に入ったその女性をですね、自分のものにしたいという欲望に駆られてしまった。そして自分の、元にその女性を、連れてきてですね、彼女と関係を持ちます。でなおかつ、彼女は、伴侶がいます、夫がいます。その夫を、ダビデは、戦地に追いやってですね、そしてその戦地で殺させたというね、なんともひどい、お話なんですけど、ドラマにしたらもうとてもじゃないですけど、なんか戦国時代をなんかちょっと彷彿とさせるような感じもしますが、でも、それほどひどい、ことを、したにもかかわらず、彼は後に本当にその神様の前に悔い改めるということをね、そこへ導かれていくわけですよね。多分心の中は本当に、悲惨だったんだと思います。その自分が、してしまったその過去、について自分がどういうふうにこれを処理していいのか分からない、本当に葛藤、悩み、苦しんで、そして本当に神様の前に、悔い改めるというね、そういう、行動に、導かれた、わけですね。そこから、神様は、その彼のその悔い改めを、きっかけに、そこからまた新たな、道へと、ダビデを神様は導いてくださる、ように新しい道を用意して、くださっていたわけですね。でも、本当にダビデがこの歌を書いたというのはですね、彼が自分のお母さんのお腹の中で内臓が作られて、骨組みが作られて、そして本当に、自分がまだ自分のことを知らないうちに、その間でも神様は自分のことを知っていてくださって、そしてこういうふうに書かれている、あなたの目は、神様あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物に全てを記されました。私のために作られた日々が一日も本当に、ないうちにと書かれているので、神様はダビデの失敗があったその日も、成功を収めたその日も、勝利したその日も、何もかも神様は全てダビデの、が失敗することも成功することも、そしてまた王になることも全てご存知、だった。そしてその書物に記されて、いたわけですよね。で彼はそのことも振り返って、神様あなたの身思い、あなたのご計画を、知るのはなんと難しいことでしょう。それがなんと多いことでしょう。数えようとしても、私たちがこうやって砂をこうやって持ち上げたときに、私たちはその砂の数を一個一個一粒ずつ 1,2,3,4,5,6 って数えることができるでしょうか。それぐらい神様は私たちのちっちゃいことも大きなことも、私たちが心で小さい頃から、こんなことを考えた、あんなことを思った、いろんな葛藤も、いろんな心で思った悪いことも、何もかもいいこともすべて神様は知っていてくださって、 でも、私たちのことをですね、ずっとまだ私たちが神のことを知らなかった時でさえも、神様は実は私たちと、共にいてくださって、私たちのことを本当に見て、いてくださった方だっていうことを、ダビデは振り返って、いるでしょうね。この辺でここで私たちも、まあダビデとはとまではいかないにしてもね、いろんな過去で、あんなことこんなこと、まあ、私も、まあ、58になってですね、この58年間の人生を振り返った時に、あの時あんなことしなければ、あんなことを言わなければ、あの人と出会わなければとか、別に主人とはそんなこと思ってませんよ、さっきちょっと LINE が入ってて、あの今日ですね、倉庫をね解体するにあたって、うち の古い倉庫を解体するにあたって、中にあったいろんなあのいらないものをあの処分するのにトラックにみんな持ってってもらったとか言って、あのレコードも全部持ってってもらったからって言った瞬間にって思って、私の大事なレコードも持ってかれちゃったのかっていう一瞬思って、まだ聞いてないんですけど、まあいいや、もう持ってかれたとしてももうきっともうゴミになってるからもうしょうがないと思って、そこでもう諦めようと今あのちょっと頭の中をですね整理しながらあのこれ言ってますけど、家に帰ってはっきりします。家に帰って私のレコードも捨てちゃったよねって言って、捨てたって言ったらもうそこでまあいいやと思って、まあ死んでね天国に持っていけるわけじゃないので、あのまあいいやと思って、まあいいでしょう、ね、いろんな過去のそういう思い出もありの、でもそこも全部神様は全部知っていてくださって、そして、まあね、例えば私なんかは本当にいろんなその過去の失敗だとか、ね、神様に背を向けてた、クリスチャンであっても神様に背を向けてた時期があったので、ね、そんなことを思い返すと、ああイエス様はそういう中にあっても私の救い主であって、私のことをきちんとちゃんと忍耐を持って見ていてくださったんだな、つかず離れずしっかりと、私のことをちゃんと、待っていてくださった方なんだなっていうことをですね、まあ、思い返す、良い、58回目の誕生日、でした、イエス様はね、そういう方なんですね、皆さんが、あんなことこんなことっていろんなことを思い返すことがあったとしてもですね、実はそのことも全部含めて実は、皆さんの心のドアを叩き続けていてくださる方です。その、心がですね本当に、何か本当にもうどうしようもない、くなった時に実は、神様イエス様はですね、本当にその皆さんの魂の部分に本当に触れてくださろうとして、待っていてくださる方なんです。ですから私たちが座るのも、私の座るのも立つのも知っておられるし、私たちが歩くのも、そしてまた私たちが伏すのも、もう本当にがっかりして、涙しながら伏している、そういうことも全部知っていてくださって、見守っていてくださって、私たちのその道のすべてを知り抜いておられる方ですということをね、いう言葉を持って私たちをですねこう励ましていてくださる方です。そして、ね、私たちの、まあ、私もあと何年、この地上でね、生きることができるかわからないですけれども、でもこの地上での人生が終わって、そして永遠の御国、神様の天の永遠の御国に、着く日、というのが、まあある意味、やってくるんですね。その時にあのイエス様に会って、あの時頑張ったね、よくやったねって、まあ、言ってもらえるかどうかわからないですけれども、まあ、でも本当に、こう手を広げて、待っていてくださる、姿をねこう想像しながら、まあ、一日一日をね本当に、過ごしていけるといいなというふうに、思っています。実は皆さんのことも、イエス様は待っていてくださる方なんです。ぜひあの、ね、本当に、 神様に、今はまだね知らない部分もあるかもしれないですけれども、ぜひ、心開く時が、来ることを、祈っています。一言お祈りしたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたは、私たちが立つのも座るのもご存知です。私たちが歩むのも、そしてまた私たちが伏しているのもご存知の方です。私たちが本当に、母親の、胎の中でお腹の中で組み立てられ、内臓が作られて、そしてまた私たちの一日一日この地上での歩みの、ことも責任を持って実は、見ていてくださるということ、あなたは約束してくださっています。ですから私たちが あなたに、の方に振り返って、あなたが、共に歩いてくださっている方であるということを、知って、歩んでいくことができるように導いてください。感謝し、ととイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。